はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守でございます。
アシスタントのドクトル慶華です。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は3月の20日、はい、水曜日の夕方4時の放送でありますが、今週もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
卒業シーズンで、
そうですね、
ね、私もつい先だって山科の、はい、渚辻保育園、
はい、
今あの認定こども園になってますけども、
はい、
卒園式に出させてもらって、
そうですか、
62名の小さな子どもたちが、幼稚園の先生方にこう背中を押され、
はい、
お父さんお母さんが温かく見守る中、こう卒園ですか、
はい、
行ったというおめでたい場所に呼ばれて、
ね、あ、春から新一年
生の、ね、春ですね、本当にもうみんな小学校にこれから、
ねね、上がっていって、可愛い時です ね、
ね、
可愛い、
可愛らしいで、ね、うちちょっと個人的なことですけども、はい、我が家も3人子供がおりまして、高校中学小学と、
はい、
それぞれもうトリプルで卒業なんです。
もう大シーズンですね。
そう
です、今年は、
はい、そして4月になったらトリプルで入学と、はい、いうことになるんですが、本当に、卒業シーズン、ね、
それもまた ね、
はい、ね、本当に春のシーズンになりますが、まあ、今日はですね、その子どもたちに関係のある話題でありますけども、
はい、
衆議院の方では今予算が参議院に送られた後なんで、
はい、
まあ、順次、内閣提出法案の、内閣が国会に提出した法案の審査にこう入ってるんですけどもね、
はい、
今回はその一本を紹介したいと、
はい、
でそれはですね、児童虐待、本当にもう私国会議員になってからもそうですし、それ前からも、
はい、
もう胸がギューッとこう苦しくなるような、
うん、
もういたたまれない、その死亡事故につながるような虐待事案が発生しているということで、この児童虐待防止対策をもう抜本的に強化しなければならないということで、今法案が出てます。
はい、
まあ、本当に新聞テレビの報道に接するたびに、まあ、このラジオをお聞きになっている皆さんも同じ思いだと思うんです
よね。そうですね、もう私もすごくもう胸が苦しくなるような、
ね、
うん、あの思いを、そういうニュースがあるたびに思ってます、はい、
ね、で子どもたちはその児童虐待をされている、でそのサインを一生懸命、うん、その外に向けて出してるんですよね、
はい、
ね、親に対して、ね、もう許してくださいっていう手紙を書く子ども、
はい、
ね、
はい、
あるいは学校の先生に対して、私は親から虐待を受けてます、
はい、
何とかしてくださいっていう先生にメッセージを出したりね、
はい、
あるいはまあ私京都に生活していて、まあ、ある人から聞く話によると、
はい、
まあ、近所から明らかにその虐待をしている、
はい、
ちょっと行き過ぎたしつけをしている、
はい、
子供が泣き叫んでいる、はい、声が聞こえる、
え、
もうどうしようもないから引っ越しをしますっていう声が聞こえてますね。あ、うん、まあ、なんとかそういう子供たちのそのサインをしっかりとこう網の目を細かくしてキャッチして、
はい、
で必要な手立てを打っていかなければならない、うん、ということを今国会の法律で実は予定をしてますと、
はいはい、
でその法律の中身というのも非常に多岐にわたるんですけどもね、
はい、
もう総合的な対策を打っていかないといけないんですが、
はい、
まあ、一つあのご紹介したいのがですね、
え、
まあ、今回その民法が、
はい、
民法ですね、
え、
親の権利として認めている懲戒権っていうのがありますね、
はい、
これは、まあ、懲らしめるっていう懲、戒めるという会の権利の権で懲戒権とこう書くんですけども、はい、まあ、体罰はやっちゃいけませんよと、
はい、
まあ、しつけの範囲であっても行き過ぎた範囲以上のこと
は
やっちゃいけませんよってことをわざわざ明記しなければならない、
はい、
まあ、そういう法改正になってますね、
はい、
いや実はこの体罰っていう2文字はこれまでいろんな法律がこの世の中にはあるんですが、
はい、
学校教育法の中でも 体罰っていう言葉が出て、
はい、
その禁止を明記している事例があると。
え
で今回は、まあ、児童虐待防止ですから、
はい、
もう誰の目も届かない、ね、極めて家族の、はい、もう限られた環境の中での親のしつけにおいて、
はい、
体罰あかんよっていうことをね、うん、法律書くんですよ、
はい、
まあいいか悪いか、まあ、いろんな意見あるかと思いますけど、はい、ここまでやらなくちゃいけないのかと。
そうですね、
いう内容になっておりますね、それとやっぱり児童相談所のその設置というものをどんどん進めないといけないと、
はい、
児童相談員の数もしっかりと増やして体制強化しないといけない、はい、いち早くと書いて189の番号を押せば、
はい、
その児童虐待に関するいろんな相談ができる、
はい、
今窓口もできてますと、
はい、
まあ、これもこのラジオを通じてどんどん知っていただきたい、
ね、ああ、そうね、知らなかったです。110
番とか119、いち早くと
189ね、
189っていうの
は189に電話するとそうです、いろんな
児童虐待、
児童虐待
児相に、はい、児童相談所につながっていくというシステムもできるんですね、はい、で今国会の中で、まあ、自民党の中でも一つ今回大きな議論になったのが、
はい、
その児童相談所っていうのは実はすごく数が少ないんですよ、
はい、
で柏市でまあ、すごく不幸な事故が起きたんですが、
はい、
あれだって一つの児童相談所で見ている人口が150万人ぐらいいるんですよ。
うわー、すごいな、それは、ね、でていうかそれはちょっとね、
そう、そんな大きな町でね、
はい、
それだけの子供あるいはね家庭を見なくちゃいけない、
はいはい、
で一つ今議論になってるのが、その政令市にはみんな児童相談所があるんですけど、
はい、
政令市のちょっと、まあ、規模小さい、
はい、
人口50万人程度の、市町村ですね、
はい、
これ地域がやる気を出せば中核市っていうなれるんですけど、
はい、
全国で54あるんです、
はい、
ところが54ある中核市の中で児童相談所があるのがたった2つなんですよ、
はい、
で全国平均取ると児童相談所って今人口60万人に平均的にですね、
はい、
1つしかないっていうようなことで、
はい、
じゃあ、まあ現状に照らしても中核市にあってもおかしくじゃない、ないじゃないかというサイズの中核市にその児童相談所を設置することを義務化するかどうかっていうのがね、自民党の中でも大きく議論になって、まあ今回法案ではその義務化までは書いてないんですけども、まあこのとにかく児相をしっかり整備していくための法案と今回なってます。でね、私思うんですけどね、児童相談所とかいち早くっていうのはその何かが起きてそのサインを受け取って対処するとこなんですけど、実は本当に不幸な死亡事案につながってる子どもの年齢見たら、
はい、
ほとんどが0歳なんです。
ああ、そうなんですか。
あるいは3歳未満なんですよ。
そうすると自分から発信できないです。
そうなんですよ。だからその私が一回以前取り上げた産後ケアとか、
はいはい、
その子ども支援の包括センターとかっていうものを、ね、はい、その未然防止のためにもっともっとしっかりやっていかないといけない、はい、これはもう法定化されてるんですけども、はい、未然防止の方もね、
はい、
しっかりとこの国会でも私訴えてまいりたいという
です。ああ、そうですね、
ね、子どもたちを不幸な虐待事案からしっかりと守る、
はいはい、
政治が必要ではないかと、
はい、
今国会そういうことも頑張ってまいりたいと思います。
そういうことはよろしくお願いいたします、
はいはい、ぜひ皆さんの手で子どもたちを守っていきましょう。
はい。